今日もゲストをお迎えしています。異業種交流会アウトドア部の久保田さんです。久保田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
とってもいい季節がやってきましたね。そうですね、本当に新緑も眩しいですし、花も綺麗ですし。
いや、本当そうなんですよ
ね。いい時期ですけど、ちょっとなかなかコロナの感染者が増えてきて、
非常に増えたんで ね。
山に行くのも、
遠出するのが ね、ちょっと控えなきゃいけないのと、やっぱり電車に乗るのがちょっと抵抗ありますよね。
そうですね、なんか満員電車になってしまったりするとというのもありますし、平日だと、ね、通勤の方もいらっしゃいますから、ね、やっぱりそれもちょっと気にもなりますし、はい、ということでどうでしょうか。アウトドア部の方は活動はなさってるんですか。
今月は例会なんとかやったんですけどね、はい、ちょっとだから来月は危ないかもしれないですね。もうやらないかもしれない。
そうなんですね。ちょっと去年に引き続きということで ね、なんか残念な日々が続きそうですけれども、まあ、そんな中ですけれども、まだこの時はもうちょっとね、感染者数も少なかった時期に行ってこられたと思いますが、はい、今日はお池岳をご紹介くださるということで、先週もアイネキ山の会の会長の佐藤さんにご紹介いただいた鈴鹿の山シリーズという感じになりますね。
それで、そうですね、鈴鹿が続いてどうかなと思ったんですけどね、帰っていいかなと。
ということで、はい、まずはお池岳についてご紹介いただいてよろしいですか。
はい、はい、お池岳はですね、鈴鹿山脈の最高峰なんですね。
ここが一番高いんですね。はい、
標高が、1247メートルです。
はい、
で鈴鹿山脈って南北にだいたい50キロぐらいあるんですけどね。
あ、そんなにあるんですね。はい、
で霊山山がだいたい北の端っていう話ありましたけども、その霊山山から南に12キロぐらいですね、お池岳の。
あ、意外に近いんですね。
近いですよ。はい、だから鈴鹿山脈って北部中部南部って分ければですね、はい、北部に所属するのが代表的な山で、はい、その霊山とお池岳と藤原岳と、
うん、あ、なるほど、
この3つあたりが一番北部の代表的な山ということになりますね。
はい、いずれも人気の山ですよね。
そうなんですよ、
ね、
たまたまね、ヤマップっていう山 の
アプリを、
アプリで、はい、4月4日から11日までの1週間でですね、はい、関西地区で、近畿ですね、近畿全体で、はい、記録のあるベスト10っていうのを載ってたんですけどね、はい、そのうちの6座がですね、はい、鈴鹿の山なんですよ。
すごいですね。なんか関西の山、近畿の山というと六甲山がもっと上位にランクインしてもいいのかなと思ったりもしたんですが、そ
う
です
ね、ちょうど10位でしたね、六甲山がね、
はい、ということでほぼ鈴鹿独占、
まあ、名古屋方面からもね、
あ、そうですね、
来られることもあると思うんですけども、
そうですね、はい、そんな人気の有名な山ということで、特徴としてはどんな特徴があるんでしょうか。
はい、石灰石 の広大なですね、
はい、
頂上大地っていう表現とかですね、
頂上大地、は
い、テーブルマウンテンとかいう表現もありますね。
テーブルマウンテンということは、
つまりね、はい、その山頂の周辺がですね、広くてですね、広大な草原みたいな感じで、なんて言ったか、奈良の若草みたいに、はい、なんか広い草原でですね、周回できるんですね、散策できるんですね、頂上周辺。
なんか石灰岩というとあんまり草が生えてないかなというイメージはあったんですけれども、草原、
いや、昔はね、笹原で覆われてたらしいんですよ。
そうです、
石灰岩独特の白い岩と、で笹原の山だったらしいんですけども、
は
い、
あ、そうなんですね。
で今はね、その笹原が鹿の食害でですね、
はい、
どんどん笹が少なくなってまして、今はそのどこでも道がついてて歩ける感じですね。
あ、そうなんですね。いや、そうやってやっぱり山もどんどんと植生が変わっていくものなんですよね。
やっぱりこの鹿の影響ってかなり出てるみたいですね。
あ、そうなんですね。なるほど。やっぱ鹿いましたか。
いや、今回はね、見なかったんですけどね、はい、いろいろ記録見てると写真に鹿が写ってたりしてますんで、やっぱり多いんでしょうね。
じゃあ、まあ出会う確率もあるやも知れないということ
ですね。
そうでしょうね。なるほど。石灰岩の山ということで今ご紹介いただきましたけど、植物としては何か他に、
はい、頂上の周辺にですね、 大板谷名月という名前の、
はい、
これは楓の仲間なんですけども、
ええ、
その純林、要するにその木しか植わってないということですね。純粋の純に生やして、
はい、
大板谷名月の純林というのがあるんですよ。
そうなんですね。
でこれがあの希少性があるということで、
ええ、
あの保護すべき自然百選というのに選ばれてるんですからね、
は
い、
あ、そうなんですね。あの楓の仲間ということですから、あの行かれた時っていうのは葉は
まだね、葉っぱが全然出てなかったんですよ、
うん、
で楓の仲間なん で、ええ、で出たらあの楓と同じような葉っぱのはずなんですけども、うんうん、
はい、
まだ4月の、ええ、行ったのが10日ですけども、はい、昨日行かれた方の写真見てもね、葉っぱは全く出てないですね。
そうなんですね。いつ新芽が出るんでしょうね。
そうですね、5月以降ですかね。
あ、そうなんですね。かなりたくさん、
あのほとんどだから純林ですから、大分名月ばっかりその山頂周辺にですね、あの木としては生えてるんですかね。
低木ですか、割と楓ですけども、高い木なんですか。
せいぜい10メーターから十数メーターぐらいですかね。
そうなんですね。じゃあこれまたあの新緑のシーズンとか紅葉のシーズンも良さそうですよね。
ですからね、そう、紅葉がいいですよね、
うん、ね、そうですよね、なるほど、分かりました。さあ、そして他には何か特徴としてはありますでしょうか。
やっぱり花が多いということですね。
花が多い、はい。
でここも花の百名山になってましてね、でその花の百名山の一覧表を見るとですね、はい、そのお池だけに咲く花としてですね、ちょっと聞いたことない花で山縁語咲くっていう、ね、
山縁語咲く、なんか私は聞いたことあります。どんな花か覚えてません
で咲いてたらしいんですけど、
はい、
今回ちょっと写真撮ってないんですよ、
ね、あら、見つけられなかった、
うん、僕は気がつかなかったですね。
あ、そうなんですね。それはちょっと残念。はい、
で御池岳の代表的な登山道であの小ぐるみ峠、
はい、
あ、小ぐるみ谷っていう谷を登っていくのが、うん、まあ、一番登山者の多い道なんですけどね、その道沿いにあの小さな可愛い花が、ね、いっぱい咲いてるんですね、
はい、あ、そうなんですね。山縁語咲く、これが有名な、
その花の百名山書いたどなたでしたっけね、あの
すいません、私もど忘れでございますけれども、はい、
山と花が、はい、こう対比されてましてね、でそのお池岳のとこにはその山
縁語咲くと、あ、なるほど、これが、はい、代表的な花だということで
って書いてあるんですけど、うん、他にもいっぱい咲いてるんですよね、
はい、なるほど、分かりました。まあ、それをちょっとまた後ほどね詳しくご紹介をいただきたいなというふうに思っています。はいはい、じゃあこの場所なんですけれども、大体どのあたりになるんでしょうか。
ね、あの滋賀県と三重県の県境になるんですけども、はい、先ほど言いましたように、鈴鹿の山脈の北部ですから、はい、市で言うとですね、滋賀県側が、東近江市、
東近江市、はい、
で三重県側がですね、いなべ市ですね。
あ、なるほど、はい、もう藤原岳と同じ、
そうですね、
あの藤
原岳がすぐ近くなんで ね、
そうですよね。あの東近江市は割とこの山の景観というか、これに力入れてますよね、登山者に向けてもね。
あ、そうそうそう、うん、であの東近江市の市政10周年にですね、その市が選定した鈴鹿十座というのがありましたね、はい、あのその中にお池だけが入ってるんですけど ね、
はい、ね、あの鈴鹿というと鈴鹿セブンマウンテンというのも、ね、非常に有名ですけれども、今東近江市はこの鈴鹿十座を推しているということで、
セブンマウンテンの方が 古いんですけどね、でなぜか鈴鹿セブンにはですね、はい、お池だけは入ってないんです。
そうなんですね、鈴鹿山脈の中で一番高いのに、
なんでかなと思うんですけど ね、
はい、
ちょっと理由はわからないんですけども、お池は入ってないですね。
残念。でも、まあ、鈴鹿十座の一つ、
はい、
そして花の百名山の一つということで人気の山ですね。さあ、登山口ですけれども、どのあたりがあるんでしょうか。
はい、その滋賀県と三重県を結ぶ国道でですね、306号線という国道があるんですけどね、
はい、
でこれがあのちょうど県境にあの倉掛峠っていう峠があって、はい、その下が倉掛トンネルっていうトンネルになってるんですよね、
は
い、でそのトンネル の三重県側と滋賀県側両方にですね、はい、駐車スペースがありましてね、 ほとんどの方がその駐車スペースに車を止めて、うん、倉掛峠の近くから登るっていうのが多いですね、
はい、ということはもうこれほぼ皆さん車で来られる、
もう今は ね、もうほとんどの方が車でしょうね。
そうなんですね。駐車場ってどれぐらいあるんですか。いや
これはね、そんなにねたくさん止められるわけじゃなくて。
あ、そうなんですか。
どちらも20台ずつぐらいですかね。
あ、そうですか。じゃあ人気の山で20台ずつというのはちょっと少ないですよね。
満車になるんですよ、
ね、
で私が行った日が土曜日で、あの朝7時に着いたんですけどね。
早いですね。
それでももうほぼ満車で。
あ、そうですか。
で昨日行った方の写真記録見てもね、
はい、
昨日月曜日なんですけど、朝9時でもう満車です。
そうなんですね。
ですから、はい、ほぼいつ行っても、その特に東側の駐車場はね、すぐ満車になっているという前提で、ちょっと準備しなきゃいけないですね。
なるほど。東側というのはこれ滋賀県側、
あの東側は三重県側です。
三重県側になるんですね、はい、
で三重県側の方がなぜすぐいっぱいになるかというと、その人気の登山道のですね、小ぐるみ谷に近いんですよね。
あ、なるほど。
東の方が、
はいはい、
だから西にはまだスペースがある可能性があるんですけど、
はい、
でもねほとんどなんか路上駐車してる方が多くて。
あ、そうなんですか。それはちょっとなんか、あの早めに本当に行かないといけないということですね。
その駐車場の問題はありますね。
あ、そうですか。じゃあ今回は、三重県側の方に、
ね、滋賀県が西側の
方に、西側の方に行かれたんですね、
う
ん、
かろうじて1台スペースがあって、
朝7時で
最後の1台で。
そうだったんですか。その東西の登山口っていうのは結構離れてるんですか。まあ、トンネルが間に挟んでるんですよね、うん、
間にね、800メーターぐらいのトンネルがあるんですよ、
はい、まあ、じゃあ全然歩ける。
そうですね、
ね、距離でもあります
よね。だから西側に止めても、その800メートルのトンネル抜けて東側に出て、
はい、
でさらにあの三重県側に15分ぐらい歩いたら、はい、その小ぐるみ谷の登山口があるんですね。
なるほど、そうなんですね。ここがまあ一般的な登山口ということなん
ですね。そうですね、やっぱり花が多いんで、はい、あの人気のコースですね。
あ、なるほど、わかりました。これ反対側から登られるという方もいらっしゃるんですかね。
反対側というと西側から、はいはい、登る方もいらっしゃいます。
いらっしゃる、
ね、あの西側の駐車場に止めて、あのトンネルの上の鈴掛峠に出て、
はい、
でそこから大池岳行っても、はい、行けるんですけどね、
はい、まあ、いずれにしても周回で。
そうです、そうです。
東から登っても西から登っても山頂を経由して周回して戻ってくることができるということですね。あの
周回コースにするとですね、はい、どちらから登っても大体4時間ぐらいですね、うん、トータルね、
はい、ということは登りが大体2時間ちょっとぐらいですね。2時間
ぐらいですね。
2時間ぐらいで、はい、なるほど、わかりました。さあ、あの三田からアクセスですけれども、どのような形で行かれたんでしょうか。
はい、これはあの車ですから、はい、名神高速道路の、はい、古東三山インターチェンジですね、
はい、
あのスマート IC なんですけど、
はい、
だから先週のね、あの霊山さんの時も
そうですね、古東三山というふうに
同じだからインターチェンジで降りて、でインターチェンジ降りてから30分ぐらいですね、
はい、
ですから三田からでしたら大体2時間ぐらいですね、はい、車で登山口まで、
うん、まあ、ですからあの滋賀県と三重県の県境というとかなり遠いようなイメージはありますけど、意外に、
うん、車だったら ね結構便利ですよね、
ということですよね、はい、分かりました。ではあの今回のコースですが、まずちょっと簡単にコースをご紹介いただけますか。
はい、
はい、
その倉掛トンネルの出口の登山口、
はい、
あの駐車場に止めて、で、まあ、今回はちょっと西側の駐車場しか止められなかったんで、はい、トンネルを抜けてですね、国道沿いに15分ぐらいちょっと降りるんですけどね、一旦、
はい、なるほど、
あの峠の方が高いんで、
はい、
あの小ぐるみ谷 の登山口が標高がだいたい530メーターぐらいなんですけどね、はい、そのあたりまでちょっと降りてですね、
はい、
で谷筋を登っていくんですよ、
うん、でこれ小ぐるみ谷というコースになるんですね。
そうです、そうです、はい、で小ぐるみ谷を1時間ぐらい歩くと、はい、あの三重県側からあの道があるんですけども、はい、それと出会うところで片栗峠っていう名前の峠がありましてね、はい、 で本来はカタクリがたくさん咲いてるはずなんですけども、
ね、そんな名前ですね、はい、
私が行った時はねトータルで3輪3つしか見なかったですね。
そうなんですね。ちょっとやっぱり今シーズンも早いですか ね、 花がではなくてお
そらくね、はい、鹿のせいだと思うんですけど、
あ、そうですか。あら、
あのカタクリってあの人間も食べるぐらい
あのカタクリ粉の
澱粉がありますし ね、 ね、はい、で花もね、食べれるんですよ。
あ、そうなんですね。
さっと茹でて、
あ、
もちろん最近はそういう私はしないです。
あ、そうですか。鹿の食害がこんなところで、
うん、そうですね、あのほぼ同じ時期にあの御塩山っていうカタクリの花の群生地、有名な、
はい、あのポンポン山のところですね。
そうです、そうです、そこはもう厳重に柵で囲って、はい、鹿に食べられないようにしてるんですけどね、
はい、今もでもカタクリって大体そうやって、ね、保護されてるところが多いですよね。
そうなんです。やっぱり保護しないと ね、 ねどんどん そういう食害とかで、
はい、食べられてしまう、
花が少なくなっちゃうんですけどね、
うん、そうなんですね。
ですからその追池岳のカタクリ峠って名前がついてる割にはですね、
カタクリはない
少ないですね。
なるほど、そうだったんですね、はい。でここから、
ね、もう片栗峠まで行ったらもう池岳までは1時間弱、
はい、ぐらいで行けて、はいはい、でこれが山頂になるわけですね。
そうです、そうです、
はい、でここから周回、
ね、はい、そのままですね、池岳から、鈴掛峠の方へ行く道に行ってもいいんですけども、はい、その広いんですよね、そのテーブルマウンテンっていうだけあって、だからその山頂周辺を散策するんですけど、
なるほど、はい。
で地名でいうとあのボタンブチとかですね、はい、奥の平とかいう名前のついてるとこがあって、はい、すごく展望がいいんですけどね、はい、それがあの御池岳から言ったら大体南東方向にちょっと、はい、散歩して、
はい、
それからまた御池岳の頂上に戻ってきてですね、今度はちょっと西の方へ行くんですけども、はい、日本庭園っていう名前がついてる場所がありましてね、
すごい面白いですね。
やっぱり石灰石の白い岩とですね、まあ、苔がついてるんですけども、はい、それとあの植物が緑の光景とで池がたくさんあるんですよね。
やっぱ大池岳っていう名前の通り、
もともとその池、あの池が多いから大池岳って名前になったらしいんですけど、そういう池とその石とですね、
はい、
緑と組み合わせでまるで日本庭園のようだということで、
うん、
日本庭園って名付けられてるところがあって、はい、でそこでもゆっくりしたいんでね、
はい、
でということでその山頂周辺をゆっくり散歩して、はい、で鈴北岳という、はい、ちょっと近いところにまたピークがあるんですけど、はい、でそこを経由して、倉掛峠へ戻ってですね、はい、でそこから駐車場まではすぐですね、
はい、なるほど。なんか見どころが多そうな、
そうですね、
山ですね。大体時間としては、先ほどおっしゃってたの4時間コースタイムとして4時間ちょっとぐらいとおっしゃってました。
ですから、はい、今回私が歩いたのは休息時間含め休憩時間含めて5時間50分だから6時間ぐらいかかってるんですけどね、は
い、もうこれ見るところが多いから、
そうです
ね、ということですよね。それぐらい時間に余裕を持っていった方がいいということですね、はい、距離そして標高差としてはどれぐらいでしょうか。
距離がですね、はい、10.5 キロになりまして、
はい、
で累積の上りが、900メーターぐらいです、ね、うん、まあ、下りも同じぐらいです、
はい、まあ、1000いかないぐらい、
そうですね、
ということですけど、まあ、ちょっとだけあの体力はいるかなと。
そうですね、でも、もうその頂上付近に着いたらもうすごく雄大な景色と展望が、ね、楽しめて、はい、疲れ感じないですよね。
あ、そうですか。先週もあの霊山を、ね、疲れ全く感じないとおっしゃってましたけど、
同じです
やっぱり同じような雰囲気があるんですね。わかりました。では後半は見どころを、ね、ご紹介いただきたいと思います。後半もよろしくお願いします、うん、
はい、お願いします。
今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部の久保田さんお迎えしまして、お池だけご紹介いただいています。久保田さん、後半もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、人気の山、そしてあの鈴鹿十座の、ね、一つ花の百名山の一つでもあるというお池岳なんですけれども、今回の、見どころをご紹介いただきたいと思いますが、ちょっと実際に歩かれたルートをたどりながら、ね、ご紹介いただきたいと思います、
はい
はい、まずは、まあ、あの車が、ね、満車だったということでおっしゃってまして、で一旦下っていくんですね。
そうですね、はい、あの三重県側にそのトンネル出てからですね、 大体15分ぐらい下ったところに、はい、あの小ぐるみ谷出会いっていう登山口があるんですよね、
はい、これもすぐ分かる、
はい、大きな看板がありますんで、
ね、あ、そうなんですね、はいはい、もうその道路沿いに歩いてい
く、そうなんですよ、もう国道からすぐですね、
はい、
あの直接登山口につながってますんでね、
それもなんか面白い感じですよね、はい、でそこから小ぐるみ谷に行かれたということで、ここがお花が多いんですね、
もう登って国道からすぐ入ったところからもう小さな花が咲き始めるんでね、はい、でその時に見た花で、はい、あの今回写真に残っているのがですね、ミヤマカタバミ、
ミヤマカタバミ、はい、
これがちょもうちょっとあの開きかけです ね、
あ、そうなんですね、
朝早かったんでね、あの完全に開いた写真がなくて開きかけの写真だったんです、
これ
やっ
ぱ日に当たらないと花が開かないみたいですね、ということですかね、はい、
から青い小さな花でヤマルリソウ、
はい、
それから二輪ソウですね、うん、
はい、
それから猫の目ソウ、
はい、
この
ちっちゃい花、
ちっちゃい花です ね、 ね、
はい、
で猫の目ソウも何タイプがあるみたいでね、
あ、そうなんですか、はい、
あのは花の猫の目ソウとかなんとか猫の目ソウとかあのちょっと違うんですけども、それが非常に可憐なね、可愛い花、
あ、そうなんですね、はい、
それから先ほど言いましたあのカタクリの花ですね、
はい、そうですか、これだけでも今 1,2,3,4,5 種類を言ってくださいましたけども、あちこちに、
ね、あの登山道に登ってる途中でですね、はい、ちょこちょこちょこっと出てくるんですね、
もう探さなくてもいい、
そうですね、道からすぐ近くに咲いてますんでね、
うん、あ、そうなんですね、なかなか歩が進まないですね、
そうそう、写真撮ってる方がいたらそれが終わるまで待ってたりして、
ね、そうなんですね、なるほど、そうですか、あのこの中で久保田さん何かお気に召した花は終わりでしたか、
その猫の目草の仲間でね、
ええ、
花猫の目草だったかな、
はい、
それが非常に可愛い花ですね、
はい、猫の目草って私あの黄緑と黄色のちっちゃいなんかお花のイメージですけど、そっちの方がね、
はい、あのちょっと違ったタイプの猫の目草があるんですけどね、
はい、それなんか色が違うんですか、
白っぽいんですけどね、
白っぽい、形は猫の目草と同じ、
いや違うんでしょ
う、形は、あ、違うんですか、じゃあパッと見猫の目草の一種ってわからない、う
ん、だから私は全く知らなかったんですけど、
あ、そうですか、
一緒に行った方がたまたま、あのそういう草花に詳しい方で教えていただいたんですけど、
そうですか、これやっぱり草花詳しい方と行くと楽しさ倍増ですよね、
そうなんですよ、もう名前がもう私なんかさっぱりわからないですからね
私もその場で聞いたらふんふんと思うんですけど、帰ったら忘れてるっていうねことも非常に多いですけれども、でもこうやってたくさんの花があるわけですね、小ぐるみ谷って大体どれぐらいの時間かかるものですか、
その片栗峠まで大体約1時間ぐらいですね、
1時間ぐらい、じゃあもうこの間ずっと花が、
うん、その1時間ぐらいの間にあのそういう小さな花を楽しみながら、
はい、
もう全然疲れないうちに、
ね、
片栗峠へ行って、
あ、そうなんですね、
でそこは結構急なんですけどね、
はい、あ、そうなんですね、まあ、谷って名前がついてますからやはりそうですよね、うん、
割と急な登りです、あのだから雨降った後なんか結構ね滑りやすいらしいんですけど、
あ、そうですか、う
ん、その時はそうでもなかったですけどね、
うん、そうなんですね、はい、そして片栗峠に疲れて、片栗峠には片栗はあまりなかったと、
そうなんです
いうことでちょっとそこはね残念でしたけれども、
で片栗峠の標高が944メートルぐらいですけども、はい、そのあたりからあの大分屋名月の林が始まるんですけどね、で大分屋名月もですね、はい、食害の問題があるそうなんですよ、
あの
樹皮をね、
うん、
あの幹の皮の部分ですね、
はい、
それを食べたりするらしいんですけどね、
あ、そうなんですね、
で木の幹の幹っていうか樹皮の色がね灰色なんですよね、だから葉っぱがなくてもその灰色の林がずっと続いてるって感じで、ちょっと独特の風景ですね、
面白いですね、灰色の木って初めて聞きましたけれどもね、そうなんですね、これがじゃあもう山頂までだいたいこの林が続いていくということで、
でその大分名月の純林の中の地面にはですね、あの梅形草の葉っぱが出てました、
はいはいはい、
でこれあの調べると鹿が食べないらしいんですよ、
まあ、毒があるんですよね、梅系草って確かね。
梅系草はどんどん増えてて、
はい、
あれ花は確か6月でしたっけ、6月に行ったら多分梅系草の花だらけになってると思いますよ。
あ、なるほど、そうなんですね。
浮世周辺が、
あ、
でも6月はあの山ヒルがいるんでねあんまり見たことないんですけど、
ね、そうですね、そうですか。じゃあこの大分エメゲスの下は梅系草がたくさん群生していると。
そうなんですよ、ありとあらゆる、もうあの道間の近く、すぐ近くまでほとんど道も生えてるっていう感じでですね、梅系草はどんどん増えてみて。
あ、そうですか。これって日本の古来のものなんですかね。
どうなんですか ね、
なんか似たような花も、ね、結構ありますけれどもね、まあ、鹿が食べないということで、はい、怒りました。じゃあそこから、まあ、それを見ながら大池岳山頂に着かれるということですね、はいはい、そして山頂は先ほどおっしゃってました素晴らしい広大な、
そうですね、山頂の部分は丸岳っていう、
はい、
あの別名もあるんですけども、
はい、
でこれは古いガイドブック見てるとね、ええ、展望がないって書いてあるんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんですよ、あの木に覆われて、
で
ところがですね、はい、あの今回行くと特に北側中心にですね、
はい、
すごい大展望でしたね。
あ、そうなんですね。
だいぶあの昔とですね様相が変わってるみたいですね、大池岳周辺が。私の持ってるガイドブックが古くて7年ぐらい前の、
え、7年前で展望がないって言われてたのが、
です。笹原、一面の笹原だって書かれてまして、はい、それもだから食害、鹿の食害でほとんどなくなってるし、
すごいな、7年
で7、8年で、あの昔行った方が、はい、あの一緒だったんですけども、全然風景が変わってるとおっしゃってましたんでね。
そうですか、ちょっとそれは驚きですね。なんかそうやって植生変わるってね、もっとこう20年30年かけて変わっていくイメージありますけど、
で特にその山頂 の、 そのテーブルマウンテンと言われるところの笹原が、の笹が減ったっていうのが特徴的ですね。
ああ、そうなんですね、まあ、でも展望も開けてるってことはやっぱそれだけ木々が育ってないということを、
北はその大分名月もその食害が問題になってるっていうのがですね、2017年ぐらいの新聞記事に載ってましたんで。
そうなんですね、はい、
鹿のせいかな、ちょっとあのよくわからないですけども、まあ、いずれにしても山頂からもですね、
はい、
あのすごくいい展望が望まれるんで、
うん、はい、
まあ、近くのその霊山さんとかですね、あの伊吹はもちろんのこと、
はい、
北の方の白山とかですね、
はい、
でちょっと東に目をやるとあの御嶽、
はい、
それから乗鞍、この辺りもあの見えるんですよね。
そうなんですね。久保田さん行かれた時は見えました。
めちゃくちゃ天気が良くてですね、もう全部北アルプスも含めて白山もですね、
すごい、
はい、白山だけがあの結構、はい、裾野が広いんですけど、
はい、
幅広く雪がかかってるんですよね。
あ、やっぱり名前の通り、そう、はい、あ、そうなんですね。4月の上旬でもまだまだ雪がたくさん、
そうですね、
ね、あるということなんですね。あ、
でも天候的には、ね、運が良かったんですよね、
はい、
あの必ず見えるとは限らないみたいで
そうです
よね、まあ、当然そうなんです
けど、ね、それはそうですよね、でも御嶽乗鞍まで見えるということ で、
そうです、そうです。
わ、いいですね、そんな展望が楽しめるということですね。他にはこのテーブルマウンテンの楽しみ方としては、
そうですね、あの、まあ、日本庭園という名前がついているぐらいですから、もうどこ行ってもそのなんていうかな、散歩が楽しめる道っていうかですね、
うん、
コースですね。
道になってるんですか、これ。
それがね、あの笹が少なくなってるんで、どこでも歩けるんですよ。
あ、なるほど。
だから、はい、踏み跡がないとこも歩けるぐらいになってるんですけどね、あの当然その保護するべきとこはちゃんと、はい、あの柵をしようという動きがあるみたいでね、一部はね、はい、もう柵できてるんですけど、
はい、
まだ全体を保護できるようなレベルにはなってないんですよね。
あ、そうなんですね。だから木道とかも別にない。
うん、木道もないですね。
うん、じゃあもう自由に歩き回れるという、
ね、そうなんですよね。で池がいくつかあって、で池にそのオタマジャクシが泳いでたりね。
すごいそうなんですね。これはあのお池岳という名前がの通りということ
で、
かなりたくさん池が、
あの4つか5つあるらしいんですけども、
ええ、
あのドリーネっていうね、はい、あの 石灰岩の山で必ず出てくる専門用語で、ドリーネとカレンフェルトとかありますけども、あの日本語で言ったらくぼみですね、そこにあの水が溜まって、あの池がいくつかできてるんですけどね。
そうなんですね。なんかそういったこうくぼみにね、おたまじゃくしとかがいるっていうのもなんか不思議な感じが。
そうですね。ね、結構気温も低いんだけども、小さなおたまじゃくしが泳いでましたね。
あ、そうなんですね。じゃあもうこの展望とそして日本庭園と両方を楽しむことができる。はい、そうですね。もうかなりじゃあ山頂でゆっくりされたんじゃないですか。
そうなんですよ。その周辺うろうろで1時間半ぐらい。ゆっくりしてました ね。
そうですよね。でこの辺りはもうあのお花はなくて、
うん、頂上はね、あの頂上付近はですね、はい、あのさっき言ったバイケイソウの葉っぱぐらいですね、であの副樹層が、ね、咲いてた形跡
あ、はいはいはい、
があるんですけど葉っぱだけ残ってるんですけどね。
副樹層もうちょっと早いですかね。そうですね、3月下旬ぐらいですかね、まあ、今年特に、ね、早かったみたいですからね。
そうみたいです ね。
そうなんですね。副樹層も見られる山ということなんですね。さあじゃあ1時間ほど、まあ、ゆっくり、山頂付近を散策されて、で今度は下山路ですね、はいはい、鈴北岳、
お池岳のピークからですね、まっすぐ行けば30分ぐらい、
はい、
北へ上がったところに、鈴北岳という山がありましてですね、はい、ここは標高1182メーターですけど、
ということはお池よりあちょっと低いぐらいですかね、はい、
でそこの方が、あの木も少なくて、あの昔から展望がいいところですね。
そうなんですね。ここからはどんな山が、
あ、大体同じですね、
滋賀県の山と、
近くに稜山が見えて、伊吹が見えてっていう、大体同じぐらいの感じでして、であの琵琶湖がね、割と全体的に見えるんですよね。
あ、なるほど、それまた景観いいですね、はい、でここからは、今度は倉掛峠
峠というあの、はい、まあ、トンネルの上が峠になってるんですけども、あのそこに大体1時間ぐらいですね、はい、鈴北岳から、でそれはなだらかないい道です。
あ、ね、そうなんです ね。なるほど。じゃあやっぱり小ぐるみ谷から登ってこっちに降りてくる方が、
そうです ね、やっぱり歩きやすいですね。一番いいコースだと思いますので、まあ、だから人が多いんですけど ね。
そうですね。なるほど、はい、この辺りはお花とか何かあるんですか。倉掛峠の辺りというのは、
いや倉掛峠の辺りではちょっと気がつかなかったですね。あの黄色い花でね、あの木に咲く花でね、油ちゃんか、
油ちゃん、
油ちゃんか、はい、断交梅か、はい、ちょっと私は区別がつかなかったんですけども、あの葉っぱが出なくて黄色い花だけが咲いてるっていう、
可愛いですね、はい、そういったものも見られながら、ね、ということなんですね。じゃあもう西側の下山口まではもう特に危険な場所もなく、は
い、もう峠から15分ぐらいですね、はい、駐車場まで、
ということなんですね。だから別にあの西側に止めても特に問題ない、
ね、そうですね。西側に止めてトンネル抜けるのが嫌だったら、すぐ倉掛峠に登って、で今回私が行ったコースの逆コースを回ってもですね、全然問題ないですね、
でもそうすると帰りにまた登らないといけないですよね、トンネルをね。
でピストンしちゃうと、その一番花が多いところの その小ぐるみみたいに歩けないんでね、
ここはもう
やっぱりおすすめとしてはその、この季節だったら小ぐるみみたいにですね、
そうですね。あのお池岳というとリスがね、見られるということ
らしいですよね。
私すごくそれが気になってたんですが、
残念ながらね今回はリスの姿は見えなかったんですけど、
あ、そうなんですね。
多分ね人が多すぎてね、
みんな隠れちゃってる
から、姿見せなかったんですね。あんま鹿も見なかったですしね、今回は。
そうですね、おっしゃってましたもんね、そうですか。でもまあ花もあって、まあ、もしかしたら運が良ければリスも、
ね、そうですね、
会えるかもしれないということで、ただ気をつけたいのはこの5月以降になるとも
う暖かくなると、山ヒルが
出てくるということで、はい、鈴鹿山脈はね、
そうですね。それと霊山も一緒なんですけど、駐車場がスペースが少ないのと、トイレがないっていう、
あ、 ここもお手洗いなしということで、はい、じゃあそのあたりを気をつけながら、でも、まあ、あの花と自然と景色と楽しめる山ということで、
やっぱりおすすめの山です ね,
ね、そうですね、はい、まあ、ちょっと緊急事態宣言が、ね、また出るかもしれませんので、どうなるか分かりませんが、ぜひ行きたい山の一つにまた皆さんも、ね、はい、止めていただけたらと思います。ということで、今日は異業種交流会アウトドア部の久保田さんにお池だけご紹介いただきました。久保田さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、山よも山話のコーナーでした。